こそ霊夢宮へ。よく来ましたね。私はあなたを歓迎いたします。私もどこの誰かですか？そもそもここがどこなのか、霊夢宮とは何のことか、それを知る必要はありません。これからここで起こることにはあまり意味がありませんので、直入にお話しします。あなたがここに来ることになった理由は2つ。いえ、厳密には2つで1つという表現が適切かもしれません。1つはあなたが生物学的に男性だからです。体格、声色、体臭、身体的特徴、性格、服装、その他もろもろ、誰がどこからどう見ても政治人と、それらが完全に一致したいわゆるヘテロノーマル。そう、あなたは生物学的にも社会的にも自他ともに認める男性です。そして2つ目の理由、それはあなたがとても罪深い存在だからです。そう、あなたは罪を犯している。確実に今この瞬間も思い当たる節がない、何のことかわからない、自らの罪に心当たりがない、自分は何も悪いことなどしていない、誰からも咎められる要素はどこにもない。なるほど、そうですか。自覚がないのはよく理解できました。ですが本当にそうでしょうか。自分は生まれてこの方、何も罪など犯していないと本当にそう言い切れますか？質問を変えましょうか。あなたは前回自慰行為もしくは性行為をしたのはいつですか？ではそれはなぜでしょうか？そう、そうしたいという欲求があるから。セックスしたい、オナニーしたい、女体を抱きたい、射精したい、気持ちよくなりたい。その行為の動機はいわゆる性欲。 欲に基づいていると言えます。当然といえば当然です。男性には皆備わっている欲望、性欲、射精欲、オスの本能。では考えてみてください。その行為を行うとき、あなたは何を考えていますか？何を対象としていますか？そう、実在、非実在に関わらず、その行為、常に相手が存在しています。好きな女優、アイドル、架空の人物、キャラクター、その容姿、声、表情、反応、匂い、体の感触、それらを感じたとき、あるいは想像したときに湧き上がる高揚感、興奮。あなたはそれらの中で快楽に身を任せ、射精に至っている。相手の存在を使って自らの欲のために快楽を得る行為。あなたはこれらが何の罪もない行為だと言えますか？そこに何の加害性もないと言えますか？相手も嫌がっているとは限らない。想像だから、実在しないから。そもそもそれを相手が知る由もないから、誰も傷つけていない。自らの快楽のために相手の尊厳を汚す行為を、何も悪くないと、あなたは本当にそう言い切れますか？一切何の罪悪感もないと言い切れますか？もしそこに罪悪感が、罪のかけらもないのなら、なぜ射精の後、あなたの心はいつもあんなにも虚無感に襲われるのでしょうか？男とはそういう生き物だから仕方がない。この問いかけをした時、男性は口を揃えてこう言います。仕方ない、そういう生き物だから、そう生まれてしまったから、男に生まれてしまったのだから。ならば考えてみてください。その言葉を使うとき、なぜ男性は決まって罰が悪そうなのでしょうか？なぜ仕方ないという表現を用いるのでしょうか？もうお分かりですね。それは自らの罪悪感をどこかで自覚してしまっているから。そうは思いませんか？そう、あなたの罪、それは男性として生まれてきてしまったことです。男として生まれてきてしまった、男として生まれてきてしまった。 しまったから、性欲は仕方ない、射精欲は仕方ない、自慰行為をするのも仕方ない、性処理だから、これは必要なことだから。我慢しすぎるのは体に悪いと学校でも教わったから、実際に性犯罪に走るよりはよっぽどマシだから、だから仕方ない。性欲は勝手に湧き上がるものだから、処理しなければならないから、実際にできないのなら全て想像の中で、相手を好きなようにするのは仕方ない、たとえそれが罪悪感を伴う加害だったとしても。もう気づきましたね、自らの罪深さに。あなたは男性として生まれてきた瞬間から今この時まで、仕方ないという言葉を繰り返し使って、ずっと自らの罪から逃げ、その言い訳をしているに過ぎません。先ほどあなたは自分に罪なんてない、何も悪いことはしていないと言いました。でも今のあなたは私の言葉によって自らの中に芽生えた罪悪感に苛まれている。そう、だから今ここにいる。罪を認めてくれますね。男性として生まれてきてしまったことが罪深いことだと分かってくれますね。でも大丈夫、それは男性であれば皆同じこと、無理もありません。それが罪だなんて今まで誰も指摘してくれなかったのですから、あなた自身が悪いのではありません。悪いのは男性として生まれてきてしまった事実そのもの。大丈夫、あなた自身が全て悪いわけじゃない。だってそうでしょ、好きでそう生まれてきたわけじゃない、好きで男に生まれてきたわけじゃない、好きでオナニーしてるわけじゃない、射精してるわけじゃない、好きで想像の中で相手を怪我しているわけじゃない。男に生まれてきてしまったことが悪い、そう、それは仕方ない。あなたは確かに生まれた時点で罪を犯してしまったけれど、罪深い存在として生まれてきてしまったけれど、それは決してわざとやったわけじゃない。だから大丈夫、大丈夫、大丈夫。しかし罪は罪、いくら悔やんでも消えてはくれません。あなたがそのままである限り、男で 丈夫。私はあなたの味方です。一緒に生まれ変わりましょう。さあ、まずは一緒に今までのことを懺悔しましょう。男に生まれてきてしまったことを、今まで心の中で怪我してしまったあらゆる人たちへ、そして自分の両親に、清らかな心にしっかり謝って懺悔しましょう。大丈夫、私がついていますから。私はあなたの味方ですから。一緒に言いましょうね。大丈夫。さあ、目を閉じて、胸に手を当てて、前を向いて、はっきり声を張って、罪を償って、ここから生まれ変わるために一緒に声に出して言いましょう。男に生まれてきてしまってごめんなさい。男に生まれてきてしまってごめんなさい。射精の快楽に身を任せてしまってごめんなさい。性欲に負けてしまってごめんなさい。怪我してしまってごめんなさい。怪我してしまってごめんなさい。男に生まれてきてしまってごめんなさい。 ください。男に生まれてきてしまってごめんなさい。ごめんなさい。それは真実の言葉。私と一緒に何度も唱えたことで真実の気持ちを言葉にすることで罪は洗い流される機会を得た。つまりあなたは生まれ変わる資格を得たのです。でも所詮何度繰り返したところであなたの体、骨格、声色、体格、匂い、他人から見えるおそらくほぼ全ての要素、それは未だ男性そのもの。ではどうすればよいのでしょう。簡単なことです。まずは心から、生まれてきてから今まで長い時間をかけて心の中に染みついたオスらしさを取り除くことで、あなたの罪はより洗い流され、本来の清らかな姿に生まれ変わる。そのためにはまず今までの自分は捨て去ってしまいましょう。怖いですか？大丈夫。さっきも言ったでしょう。ここは変革のための場所。そして私はそれを成し遂げるためにあなたとここにいます。大丈夫。私はあなたの味方です。始めましょうか。あなたが男であることの罪を洗い流し、新しい人間に生まれ変わる変革の時を。さあ、まずはじめに捨て去るためには知らなければなりません。そのためには自分の体をもっと知る必要があります。わかりますね。今まで自分がいかに醜く、汚らわしく、攻撃的で、加害的で、身勝手な存在であったかを、あなたはまず知る必要がある。懺悔だけではまだ足りない。ではまず目を閉じて。 しいままに、欲望のままに、もて遊び、眠り、舐め回し、お菓子、腰を打ちつけ、射精したいと思いましたか？誰かを加害し、傷つけ、犯 し、汚すことでしか生きていけない、かわいそうな存在。男になって生まれてしまったから、かわいそう。男になって生まれてこなければよかったのに、かわいそう。男として生きていくしかなかったのに、かわいそう。男になって生まれてこなければよかったのに、かわいそう。かわいそう。かわいそう。かわいそう。 傷つけず、犯さず、汚さず、ただ快楽を受け入れる、幸せで気持ちいい思いを受け入れられる。射精後の虚しさなんてもう味わわずに済む。気持ちいいことだけがずっと続く。 存在。 感じる。目を閉じていても空気の輪郭がわかるみたいに。今までは視覚的な情報と下半身でしか得られなかった性的興奮が、今では五感で全身で感じる。さあ、そのまま目を閉じたままで両手を前に差し出してみて。そう、そして右手の指先で左手の手のひらを撫でてみましょう。私が3つ数えるたびに、あなたの体のメスとしての感度がどんどん上がっていく。ほら、また感じやすくなった。 果実へと近づいていく。そしてとうとう乳首にたどり着いた時、あなたの中の女の子はもう歯止めが効かない。どこまでもどこまでも気持ちいい場所を探して自分の体をいじり続ける。乳首も、そしてもっともっと気持ちいいところも。さあ行くよ。5センチ。 半開きになってよどりを垂らしたお口も、恥ずかしいくらい勃起したちくりも、感度も表情も反応も、もう完全にメスそのもの。今私がもっとメスの喜びを教えてあげましょう。さっきからもしもし動いているお股の間からガチガチに硬くなって生えてきてるそのおちんちん、エッチなクリトリスに変えてあげる。ほら、右手で先っぽをそっと触ってみて、優しく 整理されて、お
Oh. はい。
波のように寄せでは返す。これが女の子の幸せ。そうだから、まだいけるわよね。私あなたのこと気に入ってしまったわ。さっきのは終わりじゃない、むしろ始まり。この部屋で二人